ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、ちょうどね、物の見方検定っていう本がね、なんと16刷りになりまして、
すごい。
日本がですね、
初版が
これね、ですね、平成26年って書いてるの、これいつなんだろう。
なんか計算ができない状態だ。平成で書いてある、令和のこれ皆さん個人的に計算してください。わあ、でもね、ずっとロングセラー、
ずっとロングセラーで16刷りの最新の見本が、印刷3見本が上がってきて、
はい、
うわ、見たら、わあ、もう気づいたら16刷りになってるっていうね、結構これもロングセラーで、
わあ、嬉しいですね、
売れている本なので、
はい、
ちょっと改めてね、改めて、はい、ちょっとね、このプロローグを今日は読ませてもらおうと思ってね、
はい、
今、ずっと売れつコツコツコツコツ派手に売れてる本じゃないんですけど、ずっとコツコツコツコツ増刷、気づけば16刷りっていうね、編集 の萩原さんが作ってくださった本で、
もう編集者さんとして一番嬉しい瞬間ですもんね。
そうなんですよね。しかもね、この本の良さは、水戸部さんっていう装丁家さんで、文字を美しく見せる天才のデザイナーさんが表紙と中の、レイアウトを組んでくれてるので、このね、中の文字感っていうか見せ方と、その表紙のね、
はい、
が本当に僕大好きで、その犬のうんちをね、
はいはい、
犬のうんちをなんだっけな、犬のうんちを踏んでも、
タイトル、怒らないじゃない、あれ
ちょっとね
文庫になった時の外ふたふたりしてる
タイトルがね、ちょっとわからなくて
ちょっとわからない、
犬のうんちを踏んでも感動できる人の考え方かな、
怒らないじゃないか、感動できる、
犬のうんちを踏んでも感動できる人の考え方って言って、物の見方検定って文庫本にもなってて、普通ね、文庫本になると単行本の大きい方売れなくなるんですけど、この本はなぜかね、文庫が出てもずっと大きい方の単行本も売れ続けてて、でそれ分かるなと思って、やっぱりその文字を美しく見せる天才の水戸部さんが、中もやってくれてるので、これを文庫本で読むより、その大きい方で読んだ方がすごくなんか入ってくるのね。だからね、単行本もね、なぜか出版業界では異例な文庫が出てるのに、単行本の方が増刷がどんどん進んでいくっていうね、安い本もあるのにね、
はい、
高い方がむしろ売れちゃうっていう、
ね、もう表紙にそのままタイトルドンと出てるんですけど、目に留まるし残るし、それもやっぱりデザイナーさんの力がいろいろあるんですね、
水戸部さんのね、
はい、
作ってデザインしてくださった僕のお気に入りの一冊なんですが、
この
本のプロローグはですね、はい、こう始まるんですね、これね、息子のエピソードで、また僕の大好きなエピソードですね、はい、うちの息子が小学生の低学年の時です。学校の宿題のノートにこう書いてるのを目にしました。 3+7=7、これは算数では一番やっちゃいけないミスです。算数では 3+7=7 と絶対に書いてはいけないんです。 3+7=7、足してるのに増えてない、つまり足し算の概念を根本から分かっていないことを証明してしまう致命的なミスだからです。
言い方、
僕は息子に聞いてみました。
お、
算数のテストお前全然わかんないだろ、すると息子はこう答えました。大丈夫だよ父ちゃん、何が大丈夫なんだよって思いましたが、息子はこう言うんです。テストの時は後ろの子の答えを見てるから大丈夫だよって この発言で息子は神さんからこっぴどく叱られたわけですが、僕は心の中で密かに感心していたんです。芸術家の岡本太郎はこう言っています。道が二つになった時にあえて明らかに損だという道を選ぶのが芸術家だと。普通席が横の子を見るのがカンニングの鉄則です。しかしうちの息子は後ろの子、明らかに困難な道を選んでいるんです。息子よ、君は芸術家アーティストだったんだね。でもその割にテストは8点とか13点とかですから、僕は息子に聞いてみました。カンニングしてる割にいつも算数の点数低いよね。すると息子はこう答えたんです。後ろの子が間違ってるからしょうがないんだよ。この呆れた発言に神さんは再び激怒。しかし僕はそうか、うちの子は相手のミスを笑って許せる優しい子に育ってくれたか、と感心していたわけです。またある時、息子が僕の肩をマッサージしてくれたことがありました。僕は友達、おだちんに10円を渡したんです。すると息子は、父ちゃんありがとうと言って10円を手に握りしめて、自分の机の方に走っていきました。戻ってくると、父ちゃん、お釣りだよ、とお釣りを見ると、なんと100円でした。10円渡したのにお釣りが100円、算数が苦手って素晴らしいじゃありませんか。うちの息子は受けた恩は10倍返しなのです。この話はもうちょっと続くんですが、これを僕の発行しているメールマガジンで配信した時に、なんと出版依頼を4社からいただきました。息子さんと翡翠さんのやり取りが面白いので本にしてほしいとか、エッセイにしてほしい、漫画にしてほしいというお話もありました。これらの話はうちの神さんから見たら息子を叱っている話なんです。3+7ですし、カンニングしてるわけですからね。でも僕から見たら出版を依頼をいただけるような話になっている、本にしてある程度売れたら何百万円とかいただける話になっているわけです、同じ事実に対して怒ることもできる、同じ事実に対して面白がり、さらに何百万円かいただくことだってできるんです。物の見方次第で人生に革命が起きます、という形でね、始まっていく。
いや、改めて結構対策ですが、できないもん勝ちの話とかもいろいろ息子さんの話は聞いてて断片的になりますが、この畳みかけていくこのシリーズがプロローグすごい感動しました今。
10年以上前に書いてると思うんだけど、面白いですね。
ねえ、物の見方検定を分かってもらうための素材としてはこんなにたくさんの見方があると。
そうですね、
面白い。
ただ単に腹が立つ話が人様に喜んでいただいてお金までいただける話にすることができる、
すごい。
で、今まさにね、今度はうちの母が認知症になって、ものすごく息子以来のですね、キャラぶりを発揮してるので、
もう意外性満載、ね、発想が
もう喫茶店に行ってトイレでいきなり美空ひばりの川の流れにこうですね、川の流れのようにを大音量で歌い出したりね、いろんなことをやらかしてくれるので、今度はこの物の見方がですね、今母ちゃんにロックオンしておりまして、
物の見方すごいみたいな。いや、なんか微笑ましいというか、
どう見たら面白くなるんだろう。
そうですよね、笑えるレベルになれるっていう。これはね、家庭の幸せのために必要な発想だなっていう切り口が、年代問わず子供に限らないという、面白いですね。
そう、
いや、でも今もう一回繰り返します。プロローグだけでこんなにこう聞き応えがある、はい、なんかも聞いてるはずなんですけど、すごいですね。
そうね、なんかどう見るといいのかっていうのを考えると楽しくなるし、お金ももらえます。
すごいことですね。3+7=7はこんな深いんだっていう、これが面白いですね。お金にまずみんなピクンとする瞬間。 最後そこまでっていう段階としてすごい、ね、もうつかみとして完璧です。さすがプロローグ
だからね、うん、なんか全部ネタにして、うん、あの、ね、ネタにできないのはね別に怒ればいいし、はい、あの悲しむことしかできないこともあると思うけど、うん、笑えるものはね、
はい、
笑えるようにして、どう考えたらこれ、うん、みんなへのメッセージになるかなっていうのはね、
うんうん、
そう考えるとなんか世界が違って見えてきますよね。
あ、そうですよね、うん、今なんか周りに起きるほら現象、まあ、サインとか受け取るっていうのと、
はい、
水さんの絵そのものの見方はまたもうちょっと違うんだなって今感じたんですよ、
はい
はい、だからあのサインだと受け取るアンテナが立ちすぎて、
はい、
またなんか違う笑えないモードになりかける時あるじゃないですか、
はい、
ありますよね。その何でも、まあ、そのバランスなんだろうなって今思って、で見方が柔らかくなるのはものの見方なんですね、きっとね、はい、はい、なんかその辺の今売れてる理由がなんかありそうだなと思って。
そうね、
ずっと永遠のみんなが身につけたらいい基準なわけでしょ。検定ですもんものの見方検定っていうの
が、ものの見方検定ね、はい、スタートダッシュは地味にスタートしたんですけど
思い返すことどんなやり取りからだったんですか、あの萩原さんとの。石井さんこういう基準でどうですかとかいう、
あーこれはどうだったかな
もはや
でこの本ね、ふぐ屋さんの古田新一さんが、
はい、
そのしんちゃんがすごく勧めてくれたので、うん、
はい、
ずっと広まってるっていうことも大きいですね。
なんかしんちゃんがここにはまだ載ってないんですよ。載って
これね、文庫本の方にはしんちゃんの手記が、
あの、ね、あの
しんちゃんの解説がね、また最高の解説が載ってるんですが、
はい、
単行本の本には載ってないんですが、
うんうんうん、
しんちゃんのおかげでずっと売れ続けてる本でもありますね、
うん、ねえ、古田新一さんの人生を支えた本ですよ。
しんちゃんがまあひょんなことからねそのちょっと留置所に入ることがあって、うん、留置所でブームを、物の見方ブームを作ってくれて
そうです
よ、ね、そう、あのこれね、端末に僕のアドレスが載ってたので、
はい、
あのまあ、今はインスタの DM に変えてますけど、うん、当時はメールアドレスが載ってたので、うん、もう留置場からね、うん、その留置場出たらもう翡翠さんにもう真っ先に一番最初に感謝のメールを伝えるんだっていうね、うん、留置場からメール来たりね、
うん、
あのしましたね、
うんうん、いや本当に一大ブームというか一種の話題が、
そう、最初に、
はい、
翡翠さん、翡翠さん留置所で今翡翠さんブームですって、留置所で翡翠さんの本をずっと広めてる人がいますって言って、その人はヤフーニュースとかに出るヤフーニュースにもなったような人ですって言って、
どんなご孤独に
そうで、そういうメールがあってね、うん、でこの本にもっと早く出会えればよかったって、でも今出会えてよかったですって書いてあってね、うん、で留置所から出て真っ先に翡翠さんにメールしましたってあって、
はい、
で留置所で俺の本を広めてくれてる極悪人ってどういう人なんだろうなと思って
そう、本当になんかいかつい人かと思うよね、
その
しかも広めてるんだから、
そうしたら、うん、その広めてる人から今度メールが来たんですよね。うわこの人だと思って俺の本を留置所で広めてる極悪人この人だと思って、で大阪の人だったんで、ちょうど大阪で講演会があったから、いや僕ちょうどこの日大阪で講演してるんで、ぜひ来てくださいって言ってね、そしたら極悪人の方が来てくれたんですよ。
極悪人の方が、
そうしたら
気を使ってる感じが
出て、もうアイドルのようにキラキラしてる人で、
キラキラした、本当にどこをどう見ても極悪人ではない
と思って、
うん、
うわこの人キラキラしてると思って、人気出るぞこの人と思って、
その時そう思ったんですか
だって人の良さはもうなんか見た瞬間にわかるし、
うんうん、
ああこの人大丈夫だっていう、留置所から来てるけど、ね、この人大丈夫だって思わせるぐらいの、
ね、
やっぱり魂の清らかさがすごく 感じたしね。まあそのね、どうして留置場に入ることになったのかっていう一部始終は僕のあの YouTube の名言セラ、はい、バー名言セラピーの方でね、うん、詳しくしんちゃん特集組んでるので、ね、
今となっちゃうあの時のしんちゃんもすごい懐かしいスタントとしては
そうですね、
はい、い
や、まあ、そのしんちゃんが
流暢で本当にでもそれ広めてたんですね、これ読みなさいって、
うん、これ読んだ方がいいってね広めてくれたから、
ありがたいですね、
その伝説が、
はい、あ、じゃあ今密かに留置場でちょっとずつ今もロングセラーででもね、仮にもそういう場にいた方が考え方を変えることによって、うん、あのその先の見え方が変わってくるわけじゃないですか、
うん、
一歩あのね世の中に出て自分がまた生きていくときにより伝える影響力のある人になってるから、
そうですね、
すごいと思う、うん、よくぞこの本がその場所に届いたなっていう、
うん、そうですね、うん、
本に裏付けの物語があるっていうのも面白いですね、
うん、
この本が背負っている物語が起きてるっていう、
そうですね、
はい、いや本当に
ぜひ ねあの最悪は 0.1 秒で最高にできるっていうね、
うん、
あのしんちゃんは最初に留置場でこのタイトル見た時本当かって
本当かよ、
もう留置場って今最悪の状況だから
そうですよ、ね、
最悪は 0.1 秒で最高にできるって本当なのかって実践してみたら本当だったっていうね、
石井さんの本あるある本当に3秒でハッピーになるも読んだ時、俺をハッピーにしてみろよと思って読んだという中学生の男の方は、あの
石井さん、今やすっかり翡翠ファンになってくれてますもんね
本当にそう思うと、ね、その通りだったという、
そうですね、
なんか本が育ってってるっていうか、そのまま愛され続けるっていう、
嬉しいですね、本当本作るの好きだから嬉しいですね、
うん、まあ、聞いててもあったかさが伝わっています、
は
い、
物の見方検定ぜひね、はい、まだの方は、
ね、
あとはその友達にねプレゼントするにも最適だと思います、
うんうん、ぜひあなたもしんちゃんになろう、
はい、ありがとうございます。この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。